こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、四十肩になりまして
ちょっと待ってくれよ、辛い報告じゃないか一発目からちょっと訳を聞かせてくれ、
やっぱ正確には多分四十肩ではない気はするんですけど、に近いものになりまして。
ほうほうほうほうほう。
まあ、いわゆる四十肩五十肩って肩が上がらないんですよね。
肩の上がりが悪いなっていう。
まあ上がるんですよ今。
おお、上がってるね、
上がるんですけど、どういうことが起きてるかっていうと、なんか寝てる時にめっちゃ痛むっていう。
またなんか辛そうな。
左肩なんですけど、寝てる時にめっちゃ痛むんで、僕今3時間ぐらいしか連続して寝れないんですよ。
寝てる時に、あいたたたたたたっていう痛み？
そう。
結構痛い。
結構痛いです。
うん、うわぁ。
なんだろう、めっちゃ強い力で肩を押されてるみたいな痛み。指一本ぐらいでグッて押されてるみたいな痛みが、
はいはいはい。
ずっと続くんですよ。で、起きて、寝てる時にダメなんで、立ち上がるとちょっと弱くなるんですよ。で、しばらく立ってると、痛みが引いてきて、で、また寝れるんですけど。
四十肩というものってさ、
うん、
そういう感じのものなの？
まあ、基本的にはさっき言った肩が上がらないんですけど、それと、もう一つ、安静痛っていうやつがあるらしくて、
はい。
実際、その安静にしてるとき、まあ、寝てたりしてるときに痛むっていう症状もあるらしいんですよ。だから僕の場合は肩は上がるけど安静痛だけがあるみたいな、なんかそんな状態なんですよね。
病院とか行った？
行きました。
で、そのことを言われたの？
いや、まあ、それ今のは僕が普通に調べたりした内容なんですけど、だから四十肩って言われたわけではないんですよ、医者に。
ああ、なるほど。
だからなんか、肩じゃないや、首から来てるとか言われて、首のレントゲン取って、そしたらなんかね、首、まあ僕ちょっと首が長いみたいなんですよ。長いのと、あとなんか、なんて言ったかな。なんか、肋骨の一番上のところか。一番上の肋骨が結構、なんていうのかね、ストンと落ちてるらしいんですよ。肩に沿ってなだらかにいってるわけじゃなくて、結構ストンって落ちちゃってるから、こう、撫で型みたいな感じで、で、そうするとそこに筋肉がつきにくいらしくて、で、まあ、かつ、なで型だから、なんか、で、それに加えて首が長いと、なんかこう、負担が肩に行きやすいらしいんですよね。
はいはいはい。
こう首のところから肩に、こう、負担がいっちゃって、それで痛んでんじゃないかって言われましたね。
じゃあ原因としては、まあ、想像できるのはある。で、内容的には四十肩っぽいってことか。
うん、そうですね。
あ
で、何もできないんですよ。何もできないっていうか、その、痛み止めしか処方されなくて。
根本的な治療じゃないね。
うん、そうなんですよね。
なんか、付き合っていくには嫌なあれだね。だって寝れないんだもん。
いや、そうなんですよ。結構これ続いてて、2週間ぐらい続いてるんですけど。
結構続いてるね。
そうなんですよ。
あら。
だから先週も病院行って、今日も病院行ってきたんですけど、でも、結局痛み止め処方されるしかないから、あんま病院行く意味もないんですけど、もう今日もだから行ったら、なんとかならないですかみたいな話をしたんですけど、
う
ん、
そういう質問になるよね。
そうそうそう、もう寝れないから辛いんですよ、みたいな話をして、なんとかならないんですかって言ったら、まあじゃあちょっと強めの薬出しましょうとか言って。
違うな。
結局、そうそう、強めの痛み止め出されて、いや、そういうんじゃなく、なんか対処療法じゃなくて、なんかもうちょっと根本的な治療はできないんですかって聞いたら、なんかちょっとムッとされて、薬じゃなかったらもう次手術になっちゃうからね、とか言って、言われて、そうなんだと思って。
ちょっと病院変えようぜ
薬の次手術なのかと思って、ね、いやどうなんだろうと思って、
そうか、その骨のさっきの話は分かったとしてさ、 なんか他の可能性とかはないんかな。
どうなんでしょうね。そこは、整形外科なんですけど、もう一個僕が、まあ、少し前にランニングで膝痛くなった時に通ってた鍼灸院があるんですよ。そっちにも行ってみたんですよね。
はいはいはい。
で、やっぱりその人も結局は首から来てるっていう、まあ、割と診断は同じような感じだったんですけど、うん。だから、まあどうだろう。まあまあ、それなりにそうなのかなって気はしますね。で、ただそっちの方では、まあもうちょっと、その鍼灸なんで、なんかやってくれるんですよね。その、ここに電気流して、ちょっと筋肉をちょっと。
ほぐしたりとかね。
うん。なんで、まあちょっと両方行ってみようかなと思ってますけど。うん。
ちょっと大きめの病院行くとかは、最初に行ったところはちゃんとしたとこではあると思うんだけどさ。
どうなんだろう。ちょっとね、それはわかんないっすね。大きい病院に行ってみてもいいかもしれないけど。実は僕これ10年前も発症してるんですよ。
お、経験者だ。
2回目だったんです。
うんうんうん。
10年前にも同じことが起きてて、その時は MRI とかもちゃんと撮って、
ああ、はいはいはい
うん、
はい。
大きい病院にも行って
うんうんうんうん。
やったんですけど、結局原因は分からずだったんですよ
あ、そう
ね。
なんだ。
そう。その時ね、僕、救急車一回呼んでるんですよ。
あ、痛くて。
そう。
ええ。
痛すぎて。っていうのと、まあ、ギリギリ行けなくはないんだけど、救急車で行った方が、なんとかしてくれるんじゃないかってちょっと思ったんですよね。すでに何回かいくつか病院行ってて、で、どこ行っても、なんかロキソニンの湿布処方されるんですよ。
同じようにね、今と一緒に。
もうロキソニンの湿布がもう束になって、こんなになってたんですけど。
それちょっと欲しい、それ欲しいわ、俺。
そうね。いや、もう多すぎて最後捨てましたけど。
本当、たくさん余ってたら俺もらうからいつでもちょうだい。ごめん、違う話で。ほぼ毎日腰に湿布貼って寝てるので。
あ、そうなんだ。
そう。
それなんかでも問題になるやつですよね。なんか、
そうなんです
ロキ
よ。
ソニンの湿布もらいまくってメルカリで売ったりしたらもう炎上案件。そ
それ薬あるあるだよね、
う。
本当
ね。
に。
いや、まあまあ、そう。それでなんかもうね、同じようなことばっかりだから、で、まあ夜中にやっぱその時も痛くなって、
はい。
で、夜間に行ける病院を探して、まあタクシーとかで行くのも考えたんですけど、ちょっと、まあちょっとこれ言ったらあれですけど、若干ちょっと救急車呼んでみようっていう気持ちになって。
いいね。伝わるからね。ちょっとね、その温度 感が。
本気が伝わるかなと思って呼んで行ったんですけど、そしたらね、ちょっと、お前は救急車じゃねえだろ感出されて。
もう、どいつもこいつもそんな感じで来るんだね。
そう。
四面楚歌。
そう。お前はウォークインで来いよ、みたいな気持ちの、なんか言われたわけじゃないけど、なんか、ちょっとね、そういう感じで対応されて、
なるほどね。
そっか、と思って。なんか、申し訳ないと思いつつも、でも、これ結構本当にすごい痛いんだけどなって思いながら。
はいはいはいはいはい。
でも、結局、その時も、その MRI 撮ったり、レントゲン撮ったりしても、その時は首の話も全く出ず、もう、本当原因はわかりません、みたいな感じで、
あら。
うん、でも一週間ぐらいで痛みが引いたんですよ。うん。
うんうんうんうん。
それでもうよくわかんないまま終わっちゃって。っていうのがあるから、まあ、今回もそう、まあ、痛み的にはほぼ一緒なんで、まあ、あんまり原因はわかんなそうだなっていう気はしている。
なるほどな。いやー、でもやっぱ寝れないのって辛いからね。
いや、そうなんですよね。
ねえ。結構痛いのはしんどいよう
ん。
ね。対処療法がないか。
対処療法しかない。
あ、ごめんごめん。対処療法しかないから根本治療ができないのか。
うん。
う
でも実際40肩50肩ってそういう感じらしいですね。調べてみる
ん。まあそうだ
と。
ようね。いろん
ん。
な人それ付き合ってるよね。それ
ね。
と。
で、半年ぐらいとか言うらしいですね。
え？
半年ぐらいはなんかこう痛いくって、いつの間にかふと治るらしいです。
やだね。
いや、これ半年続いたらちょっと辛いですね。
ちょっとやだよね。全然だって寝れないが続くんでしょ。
そうですね。
そうだよね。
完全に仕事のパフォーマンスにも影響しますからね。
私、8年くらい咳が止まらなかったけどさ。覚えてる？覚えてる？ 俺の席、俺の席前の
咳込んでましたね、
会社の、あの移動したての時からずっとだから、で大体 2,3 ヶ月咳して止まってまた次の年みたいなのをこうずっとやってたんだけど、パフォーマンス下がるよ下がんないわけないよ、だって寝てる時咳して起きちゃうんだもん
辛いっすね、
辛いよ、うん、でそれの井出武さん、根本の治療僕知ってますよ、
おはい、なんでしょう、分かったけど
会社辞めることです
ですよね、
もう全く咳出なくなりましたよ私
いやー、まあでもその医者にも、デスクワークですって言ったら、そう、デスクワークも原因の一つですって言われましたけどね。
そうでしょ、ね、そうでしょとか言って変なとこだけ乗っかるっていう。
いやー、会社辞めて。
辞めたよね。だってさ、なんか、いや別に変におすすめするわけではなく、
うん、
そうやっていろんなことができなくなるって思ったら、いろんなこと先にやっといた方がいいって思わん。
いや、そうなんですよね。今だからこれでさ、まあ、登山とかも本当は行く予定だったんですけど、
お、
泊まりの登山がやっぱ怖くて。
本当だね。
うん。
泊まりって考え、あんまり考えたことなかったけど、そこの影響でかいね。確かに。
そうなんですよ。泊まりをどうしてもやりたくて、ずっと、今年もこの肩痛くなるちょっと前ぐらいから予定してて、だけど天候不良でちょっと延期してて、
うんうんうん、
でそうこうしてるうちに肩痛くなっちゃったんで、次もう一回行く予定があるんですけど、その延期したやつが、それ多分行けないんですよね今のままだと、うん、
怖いよ ね、
ちょっとね、怖いですね、ちょっとね、寝ないければ起きてる間は全然痛くないんで、日帰りの登山とかだったらいけるんですけど、
うんうんうん、
うん、でもさすがにちょっとね、泊まりはきついですね。まああと普通に今寝不足なんで、
まあそういうことよね、単純に
怖い
いろんな怪我しそうだよね、
そうそうそう、
集中力落ちて
ね、
うん、いやー、ちょっと俺からの解決策は一個だけしか提示できなかったすまんなでも結構効く対策だと思うよ俺これ
そうか根本治療か、それが。
これが根本治療ですよ、井出武さん。はい。もうデスクに座らない。
でも会社辞めてもデスクには座るでしょ。
いや、減るから、
圧倒的に。まあね。
圧倒的に減るし、そう、例えば肩痛いなって言って今まで出社してたものを出社しなくなったら昼寝しようかなができるわけですよ。
そうですね。
はい。
でも昼寝したら痛いんですよ。
まあなあ、そうだよな。
でもね、細切れに寝ないと、本当寝不足になるんで。
いやそうそうそうそうそう。ちょっとでも寝る時間が増やせるっていうことが。
それはね、確かにそう。
うん、それはある気がするよね。怪我しちゃうよ。大好きなお酒だって飲めなくなっちゃうから、それ気になってくると。
いや、そうなんですよね。その、もらった薬がさ、アルコール飲むと、なんか効果が、
そうだよね。
そうそう、効果が強くなりますとか書いてあってさ。
うん。うん、
そう。怖い。
ロキソニン系とかね、なんか、それの時、ま、ね、さすがにお酒飲んじゃいかんから。
そうですよね、そうですよねって言いながら、僕はロキソニン飲んで頭痛を抑えて飲んだりしてましたけどね。
あのお体大事にしてください。
はい。
本当銭湯やサウナ行きながら炭酸浴でもした方がいいよ。
そうですね。いやそうサウナはねやっぱこういう時行ってまあ効かないんだけどね。
なんか悪くなりそうだよね。
ちょっとどうなんでしょうね。
うん。ちょっと抑えた方がいいだろうね。
ね。
うん、普通の温泉にしときなよ。
ああそうでも確かにそれはうん。
温泉自体はなんかね、全然信用できる気がする、そこは。
うん
うん、サウナはちょっとわからん。その後の水風呂が特にわからん。って思わん
思う。別に体にいいからやってるわけじゃないですからね、あれね。
あ、そうそうそうそう。うわぁ、気持ちいいっつって、あれこれ、結構体に負担かかってねって水入って思うよ、絶対。
思うね、うん。
ね。きっと思うよね。
うん。いやー、でもね、サウナは行っちゃうんですよね。
わかります。気持ちは。うん、
最近もさ、結構、はい、京都新しいサウナが、なんかね、最近そう、新しいの増えてまして、この間、まあ、行ったじゃないですか、島原温泉。うん、
島原、あれよかった。
あそこもね、最近できたっていうか、リニューアルしたところですけど、なんかね、他にもリニューアルがラッシュで、
あ、そうなんですね。
ありまして。
星
川さんの大好きな、白山湯六条店。
おい、え、
あそこもリニューアルしました。
マジ？え、嘘。
そう。
どの辺？サウナ自体も？
サウナ自体が広くなって、っていうかね、サウナがもともとあったところが、
は
あ
は
あ、ね、なんだろう。まず、露天スペースできたんですよ。もともとサウナがあったところが、
は
あ、今通路になって、あそこを、
入って左側のとこで、ね。
入って左側のとこです。あそこが通路になって、奥に出れるようになったんですよ。で、露天風呂があって、
はいはいはい。
もともとどういうスペースだったかわかんないですけど、違うところにサウナが新しくできてて。
へぇー。ちょっと高辻店感が出た感じ？
そうっすね。
白山湯高辻店の通路出て外露店みたいな。
そうそうそうそう。
感じに近くなったんだ。
そんな感じですね。で、サウナもその露店の方にあるんですけど。サウナがね、めちゃくちゃでかくなりましたね。
あ、そうなんですか。うん、
結構20人ぐらい入るんじゃないかな、あそこ。
ちょっと秀武それ言ってよ。行かなきゃダメじゃん。
言ってるじゃないですか、今。
なあ、すいません、ありがとうございます。失礼しました。いや、本当ですか。
いやだいぶ良くなりました。
それは良いね。
うん。
うん。めちゃめちゃ良いな。え、それなんかリリース出てないの？
どうだろう、なんかインスタとかでアップしてる人は結構いたと思いますけど。
あ、本当？
うん。
全然知らなかった。すごく、羨ましい。
いや
ー、私も行きたい。
あそこ、休憩スペースがないのがネックだったじゃないですか。
まさにです。
座るところ。
まさに。
うん、それがね、もうバッチリできてます。
いやー、それはもう外側ができたわけですからね。
そうそうそう。もう外気浴が最高ですね。
ね、高辻店を想像しちゃうよ。
うん。
あんな感じになったってことね。
そうそう。高辻店よりでも、なんかもっとね、寝っ転がるスペースとかもあって。
あ、そういう感じ。
うん、いいですよ。
あれさ、白山湯六条店の良さは私の中で大きく二つあって、
うん、
まあ高津店もそうだけど、まあサウナが結構さ、ボロいじゃん、あそこ。
うん、
まあ、ボロかったじゃん。
ボロかったですね。
でもあそこはもう完全になくなっちゃったってことね。
あ、そうですね。
ね、なるほど。もう一個はさ、体に掘り物してるおじさんたちがめちゃめちゃ多いことだと思ってたんだけど、そこの。
え、それ何？いいこと？悪いこと？
いいこと、いいこと。いいこと、いいこと。あそこでしか、東京じゃ絶対見れないから。
うんうん
うん。そういう人たちはやっぱ変わらずに来てくれてる？
それは変わらずいると思いますね。
あ、そうなんだ。よかった、よかった。
じゃあよかったのか。
よかった、よかった。ほら、あるじゃん、新しくさ、なんか。銭湯がリニューアルされちゃうと、なんかここは変わっちまったな、つって来なくなるような。
ああ、まあまあね。それはちょっとあるかもしれないですね。高辻店なんかは別にリニューアルされたわけじゃないけど、やっぱ若い人がいっぱい来て、こう、常連の人とか地元の人が減った感はありますけどね。
ああ、まあそうか。
うん。
そりゃそうだよな、そこ
ちょっとね、そう、人多すぎて入れなくなっちゃってますね。
確かにね。なんか私も行くたんびに何高辻店のとこって外に結構人が待ってたりとかさ、入る人多いもんね、わさわさと。いや、そうなんだよね。
いや、でも六条店はね、かなりサウナ広いんで、あそこ満員になることはないんじゃないかな。
あ、本当ですか。
うん。
ありがとうございます。
いやぜひ、今度。
ぜひ。これはもう行かないといけないな。
星川さんの原点ですもんね。
そうです、原点です。本当に秀武に教えていただいて、そこから私の人生が変わりましたので。はい。人生が変わって、こういうサウナのラジオを始めるぐらいになったんでね。
そうですね。サウナの会社で働き、サウナのラジオをし、本業はやめ。
はい。秀武さん、人生変えてくれてありがとうございます。本当に。
いい方に変わったのかわかんないけど。
着地点がこれってちょっと面白いよね。いや、いいですね。
そう。あとはね、もう一個、もうちょっと結構北の方にある銭湯なんですけど、明治湯っていう銭湯が、
ああ、初めて聞いた。
うん、リニューアルされて、僕もまあ、前のところは行ったことなかったんですけど、
うんうんうん、
何年か前に、閉業になったところが、新しくまた別の人が経営して、
を
始めたみたいで。
はいはいはい、
うん。そこもね、この間行ってきました。
あら、どうでしたか？
いやー、ここも良かったっすね。
なんか、本当にリニューアルして綺麗になって良くなってばっかだね、どこも。
そうそうそうそう。
すごいな
ー。でね、ここはね、結構京都では珍しいというか、なんか東京の銭湯って感じがしました。
あ、そうなんだ。
そう。要は、小金湯とか、改良湯みたいな、なんていうの、すごいスタイリッシュな感じ。
スタイリッシュだね。綺麗でおしゃれで。
そうそうそうそう、うん。あんま京都ってないじゃないですか。京都ってやっぱ梅湯みたいな、うん、綺麗だけどスタイリッシュではない。
うん。昔ながらの、ローカルさは残してるところが多いからね。
そうそうそう。
うん。確かに、改良湯、小金湯のスタイリッシュで、なんだったらその、サウナのところでみんなで DJ イベントやっちゃうみたいなさ。
あ、そういうのやりそう。
やりそうでしょ。
やりそう。
京都もなんかやってたとこあったよね、確か前。
そうですね。それこそ、白山湯で。
あ、それ白山だったっけ？
ライブやってましたけど。
はいはいはい。
うん。若旦那呼んで。
ああ、はいはいはいはい。でもその新しい明治湯さんもやろうと思ったらできちゃうんじゃない？イベント。
うん。なんかそういうのやりそうだな。すごい広いんですよ。
あ、広いんだ。
うん。男湯と女湯を、の間の壁を取っ払って、一個にしちゃってるんですよ。だから男湯しかないんですね。
あら、寄せたね。
そうそうそう。だからね、まあその分すっごい広いんですけど。
うんうんうん、うんうん。
で、たまになんかレディースデーとかやってるみたいですけど、まあ基本的には男湯だけ。だから、銭湯じゃなくなったって感じですね。もともと銭湯でしたけど、今は多分その対、なんていうの、公衆浴場ではなくなったんだと思いますけど。
そっかそっか。
うん、
なんかまた、それこそ島原温泉みたいに、オーナーが変わったりしたのかな。
あ、そうなんですよ。オーナーが変わってね、
やっぱそうなんだ。
あれ、リプラス。
おー、リプラス。あ
ー。リプラスの方が、まあ、あの人がオーナーなのかな。オーナーかどうかわかんないけど、関わってるみたいで。
あら。なるほどね。
うん、で、バンダイに立ってる番頭さん、
うん、
は、もともとリプラスで働いてたみたいですね。
あら。じゃあ、リプラスで僕らに薪をくべてた人なのかな。
いや、でもね、あの人じゃなかったんですよね。
あ、そうかそうか。うん、髪短いメガネのお兄さん。
そうそうそうそう。ではなかったですね。
ではなかったか、うん。いや、でも変わってきたな、本当に。なんか、新しいところがやろうとするとさ、昔ながらっていうよりは、やっぱちょっとサウナスタイリッシュにしたり、ちょっと空気感変えて、アパレル作ったりとか。
うんうんうん。
で、あと、女性のところをこう、減らすっていうのは、ちょっと可能性としてやっぱ出てくるよね。
ああ。
悲しいけど。
うん。うん、まあ、やっぱね、どうしてもパイが小さい、ね。
じゃあそうなんだよ、うん、本当に、うん。もし自分がやるにしても絶対そうしちゃうもんなって思うわ。
ね。
うん。確かに。いやー、変わってきたな。
うん。
うん、いや、いいですな、やっぱり。そんなサウナを入りに行ければと思っているんですが、2月の京都マラソンをちょっと今前向きに検討しております。
いいですね。京都マラソンいいですよ。京都マラソン。
そうだよね。ちょっとごめんね。一瞬今見ます。京都マラソン2月だよね。確かに。
多分それぐらいだったと思いますね。
そうだよね。めっちゃ寒そうだな。
いやー、寒いっすよ。2月。
いや、本当嫌だよ。本当嫌だよとか言って。3月の東京マラソンが多分エントリーしたけど、落ちる気がしていてですね。
そうですね。
はい。まあ、落ちたら、ちょっとのんちゃん誘って。はい、東京行けないから京都行こうぜと。
お、いいっすね、
はい。っていう感じにしようかなと思ってる。
僕も東京マラソンは一応エントリーしたんですけど。
あ、本当ですか。おめでとうございます。
はい、京都マラソンはなんか当たりそうな気がしているので、出したくないですね。
うん、どういうことでしょうか。どういう、何を言っているんでしょうか。いやー、京都マラソン2月15日。西京極の総合運動公園。あれですね。我々が、ランニングとかアウトドアの買い物行くときに通るとこだよね。
あ、そうそうそう。モンキークルーに行く途中のとこですね。
そうだよね。そこスタートで嵐山の渡月橋とか。
うん。
はい。大覚寺行って、ぐるーっと回って、仁和寺。金閣寺の、まあ、近くまで行くんだね。
うんうんうん。そうですね。あの辺多分坂が結構あるんですね。
あ、ほんとだ。坂あるね。
うん。
うん。
で、ぐーっと北の方に行って、今宮神社行って、石鴨橋。だから下鴨神社とかのだいぶ上の方行くんですね。
ああ、そうなんだ。そっちあんまりわかんないな、うん。
だいぶ上の方に行って、そっから植物園とか。
ああ、そうですね。
その辺見て、下鴨の方を降りてくると。
うん。
うん、降りてきて、京都御所、京都市役所あたりで、ちょっと U ターンして、ああ、で、京都大学の方行って、降りて平安神宮近く。
そうですね。そう、最後が平安神宮ですね。
いやー、いいね、京都。
まあね、コースはね、いいと思いますけど。
コースやばいな、これ。
まあでも結構この折り返しが多いですよね。
いや、そうだね。うん。まさにおっしゃる通り。
あれちょっと、テンション下がりそうだけど。
うん。すごくわかる。僕も東京マラソン走った時、折り返しのたびに、
うん。
あ、こんなにたくさんの人が前に走ってるんだって絶望したもん。
ああ、その、すれ違うから、
ね。そう。そう。すれ違う時に、だいたい私なんてもずっと後ろだったから。すごい、ああ、こんなスピードでみんな行ってる。うわーって思いながら、行ってたので。
まああれね、応援する側からするといいんですよね。同じところを何回か通ってくれるんで。
確かに確かに。
そう。
確かに、ほんとそうだわ。
じゃあ妻が2回ぐらい出てるんで。
え？マジで？
そうそう。
すごくない？
だからそれの応援に、そう、行って。さっき言ってた植物園のあたりがちょうどね、こう行きやすくって、北山駅からすぐで、で、3回ぐらい同じとこ通るんですよね。こう
そんなに通るのここ。
そうそうそう。
へえ。本当だ、植物園1回、2回、うん。なんか3回に近いな、これ確かに。
うん。
うん。本当だ。あら、いいこと。
だから、星川さんが出たら僕もじゃあその辺で応援しますよ。
わかりました。出ようや。
出るかな。
終わってそのままみんなで水風呂行こうや。うん、
まあでも確かにその時に僕だけ走ってなかったらちょっとあれですね。
でしょ？
うん。
でしょ？
そうか。出るか。まあちょっと考えます。
ちょっとね。
うん。
まあちゃんと寝れるようにならないとダメだから。
そうですね。肩もあるからね。
本当に。うん。ちょっといろいろ無理するもんじゃないし、こんなもの。まあ何にせよね、東京マラソン、例えばだけどさ、ヒデタケが東京マラソン当たって、ヒデタケが走って、俺とのんちゃんが外れて、俺とのんちゃんが京都行くとかね。
まあそれもありですね。
それもありだよね。でも京都が落ちる可能性もゼロではないじゃん。
うん。
最近マラソン大会人気だし。
そうですね。
うん。なんか、俺だけ全部外れたら辛いな。こればっかしは運だな。
京都はね、京都府民はちょっと優遇されるっぽくて、当たりやすいらしいんですよね。だからね、あんまり外れる人いないっぽいです。
そのレベル。
うん。
いいね。まあ、秀武の名前で出るわけにもいかんしな。
そうですね。そこはちょっと頑張ってもらって。
そうだね。運に。わかりました。ちょっと、東京マラソンの結果次第で、
うん、
はい。エントリーしたいと思いますので、
はい、
その際は応援してください。
はい、行きます、応援に。
ありがとうございます。
はい、
直近11月には流山ロードレースっていう私の地元の、
うん、
はい、10キロマラソンにも出ます。
おお、いいですね。
はい、ちょこちょこそういうのを入れて、
うん、うん、
なので9月はハワイのマラソン、
うん、
11月に流山。
え、ハワイのマラソン？
あ、あれ言ってないですかね、僕。
いや、初めて聞きました。今びっくりした。うんとか言って言ったけど。
ごめんなさい。あれ俺全言ってると思ってた。
え、ホノルルマラソン？
あ、ホノルルじゃないんですよ。うん。ハワイのちょうど行くタイミングの時にやってるローカルマラソン10キロ。はい。にエントリーしました。
ああ、そういうことか。いいですね。
はい。位置的にはもう本当、ホノルルの、まあ、ザみたいなところなんだけど、はい。ただ10キロ程度のやつで、すごいファンランナーが走るようなやつ。
うん。
うん。そこに応募しまして。はい。ちょっと9月に、27とか、違う、20か、9月20日ぐらいかな。はい。ちょっくら走っていきたいと思ってます。
いいですね。
はい。ちょこちょこそういうの入れ始めました。
うん。やっぱちょっとね、大会エントリーするとやる気出ますよね。
出る出る出る、
うん、
やる気出る
ね。僕もエントリーして10月にトレランの大会にエントリーしたんですけど、
うん、
その直後から肩が痛くなって今まるで走ってないっていう。
まるで走れないね、それは。
ちょっと出れるかなっていうのが不安になってきたんですけど。
そうだね、確かに。
9月にね、ちょっと2回ぐらい練習したかったんですけど、どうかなという。
寝れてないと何にせよね。
いや、寝れてない状態で山走ったら危険すぎますよね。ちょっとやるもんじゃないですよ。いやー、おじさんトークをしてしまった。
ほんとだね。マラス、運動とサウナと健康の話。
確かに、もうおじさん、おじさんでしかないわ。
ほんとだよ。だって私もうちょっとで39だよ。
ね。
あれ、秀武だってこの間38になったよね。
38もうなりましたよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
やばいよ。
ちょっと40までに本当会社を辞めないとな。
いやもうね、やってる場合じゃないよ。
ここだけはね、おじさんじゃない話ですね。
確かにね、おじさん60の人たちがやることを先んじてやろうとしてるっていう、なんか不思議な。
そうですね、
うん、でもそれってさ、やっぱ人生をもっと楽しもうとしてるわけだから、我々としては、
うんうん、そうですね、うん、ここはポジティブな話です。
ポジティブですよ、本当に、うん、もういろんな人にやめよう、会社やめようって言ってる。本当に悪霊みたいなことの動き方をしてる。悪霊なのか。
囁いていく。
そうそうそうそうそう。天使ではないよね、絶対。天使ではない。本当に悪魔だよ、完全に。私、辞めて、6、7、3ヶ月、丸3ヶ月経ちますね。
おお。
はい。
全然楽しいですか？
全然楽しい。もう。
いいですね。
はい。全く、そう、仕事したいとかは全然、まあまあね、ちょっとは やりたいなって思う瞬間はあるけど、うん、総じてない。
おー。
すまん。
それで言うと僕ちょっとね、不安なのが、この間の、お盆休み、結構暇したんですよ。
言ってましたね。それちょっと俺もね、実は頭に引っかかってた。マジでそれね、結構1週間ぐらい暇だったんだっけ？
9日間の連休で、9連休のうち予定が入ってたのが2日か3日だったんですけど。
はいはいはい。
だからまあ6日間ぐらい暇してたんですよね。で、なんだろう。まあちょっとこの機会に、まあちょっとやりたいことやってみようと思って、まあちょっとプログラムとかやったりとかね。
はいはいはい。
したはしたんですけど、あまりにも暇で、それもやる気出ないんですよね。その、まあ明日やればいいかとか。
そうだね。
そう、なんかね、こんなんで仕事辞めたらちょっとやばいんじゃないかなってちょっと思ったっていう。
なるほど、
うん、向いてない可能性ある。
ちょっとそれ知れたのめっちゃでかいね。
そうですね、
それちょっと黄色だね、確かに、
うん、無職向いてない説がね、ちょっと
無職向いてない説すごいね。サラリーマン向いてる説。
やばいね、なんかこう骨の髄まで社畜みたいなね。
社畜だよ、それは。
染みついちゃってる。
いやでも暇、本当に今日マジで一日やることない暇って、私この3ヶ月一度もなかったんよ。
うんうん。
本当に。
それはさ、結構予定を入れてるわけ？自分からこう誰かに連絡して。
いや、これね、もうただただ、子供が近くにいるっていうだけかもしれん。
ああ。
だからなんかしなきゃいけなくなるというか、もうやっぱ喋りかけてくるからさ、わーわーわーわー、当たり前だけど。
あ、で、あそこ行きたいとか言うから、じゃあ明日行こっかとか、そういう感じ。
そうそうそうそうそうそう、そうなるから。で、あと土日ぐらいなんよね。やっぱ言うて平日とかって子供が帰ってくるってなると、なんやかんや3時4時とかにはいろいろ予定は終わらせとくのよ。で、4時以降とかに子供帰ってくるから、あ、じゃあご飯どうするとか、あ、勉強見るだとか、なんだかんだやっぱやること出てきちゃうのよ。一緒にお風呂入るだとか。うん。っていうのだから、なんか、まあ、今日全然子供とも会わなくて、自分だけの時間やったっていうのはこの3ヶ月ほとんどないから、多分
今回こ、ひでたけはもう完全に自分だけの生活になったわけじゃん。一人で。
そうですね。うん。
うん。俺まだそれやってないっていうのはお互いちょっと違うよね。
ああ、なるほどね。
いい悪いの話ではなく、
うん。
うん。そういう時間を作れてないがゆえに、この間までサイパン行ってたんだけど、一冊本読みたくて持ってったのに、結局三分の一ぐらいしか読めなかった。時間取れなくて。あとずっと疲れてた。
忙しい。
ずっと忙しかったから。うん。これ仕事あったら絶対できないわっていうのは思うけど。
うん。
でも確かに、ずっと本読んでろって言われたら、それはそれで暇かもなっていうのはやっぱあるよね。
そうなんですよね。
だからここ大事なのは、やっぱり、私のような暇な人が近くにいることが大事だと思う、ひでたけ。
確かに。それはそう。うん。
だって俺、いつでも呼ばれてもいつでも行けるようになるから、それは。
心強いわ。
うん。
そう、だからこの間暇してたのは、星川さんサイパン行っちゃってたから、星川さん呼べないってなってたから。
そう。
そう。
うん。それ呼ばれた時に行ける人を、やっぱ友達の輪を広げとくと。
無職の輪を。
そう。本当にそう。
無職の輪を広げていく。
そう。で、まあ価値観合わないとね、ちょっとそれはそれでしんどいからあれだけど。
まあそうですね。
そう。やっぱでも、私まさにね、先週、ごめんね、こんな話で。先週とかは無職じゃないけど、仲のいい弁護士さんがいるんですよ。その人平日暇なんだって
、
やりたい時間に仕事してるから、
うん、
いつ呼ばれても平気みたいな感じだったので、
ああいいですね。
そう、私と夕方一緒に4時5時ぐらいに会って一緒にご飯とかお茶して、
うん、
でそっから一緒にその人の事務所で私着替えてあ、もう個人事務所なのよ。もう会社というか、その弁護士の先生のとこ辞めて自分でもやってるから、なので その事務所を一緒に行って着替えて、一緒に上野と浅草ランニングして。
あ、走ってね。
はい。で、そのまま一緒にサウナ入って飯食ってみたいな。はい。っていうのを土平日にやっぱやれたから。
いいな
ぁ、うん。あ、こういう気の合う人が必要だとは思った、ちょっと。うん。
またそういう仕事ができるのもいいですね。そっちの。
あ、そうそうそう。
そっちのね、無職じゃなくても、それもいいな。
そう。そういうなんか仕事の仕方。だからさっきの今秀武が会社を辞めたとしても、平日も好きな時間でうまく自分でコントロールして仕事できるだったら、まあ今やっとくかとかさ、っていうなんかメリハリはつけれそうじゃん。うん。あとワンチャン関東に来れば、僕の周りですけど、前川健とか静のぞみって一緒に昼間も遊んでくれる人たちいるから
無職じゃないけど。
無職じゃないけど、昼間遊んでくれるから。
いいな。やっぱそういう人ちょっと作ってからじゃないとやめらんないですね。
ああ、確かに。
うん。
なるほどね。
ちょっとその準備していこう。うん。
LINE したけど、来週昼間から俺のんちゃんと代々木ランするみたいな。土平日に
。いいな。それ誘われてもね。
誘われてもいけるかみたいな。
絶対いけないからね。
絶対いけんやろってなるんだけど。
うん。
そう。でもなんか、毎回じゃないけど、こう、ね、2、3週に1回そういう友人たちと遊んでるとさ、結構なんだかんだ楽しくなるというか。うん。いやー。
いやちょっと、その経済的な面もそうですけど、そういう意味でも準備が必要ですね。
必要らしいね、そこはね。うん。
って思う。
まあ、なんかそこの友人関係もそうだけど、ちょっとした副業に入れるっていうのは準備してもいいかもね、言ってたけど。
ああ、そうですね。それはそう。
うん。平日、なんかがっつりじゃないけど、1日、まあ、例えば3時間とか、4時間を週5とか。
うん。
なんで週20時間で合計80、だから7、7、80時間ぐらいでやれる仕事で、
うん。
とかが出てくると結構、なんか、今よりこう、幅、なんか、全く暇になったとはならずに、それでいて、うわ、平日の昼間こんな遊べるんだっていうのを、こう、うん、楽しめそうなのはある気がするね。
ね。
うん。
まあちょっと、そこに向けて準備していこうかな。
いや、準備しようぜ。
うん。
うん。あと2年。
うん、あと2年。
あと1年でやるつもりで動いて、あとちょうど2年だから。
うん、40までね。
そう。あと1年でやるつもりで準備した方がいいよ。
はい。
そう。なんやかんや2年かかるから。いやー。
いや
ー。待ってます。
待っててください。必ず行きますので。
はい。そしたらもうその頃あなたの四十肩は治っているでしょう。ストレスだったか。
みたいな。
そうそうそう。めっちゃ調子いいっつって。最近忙しかったからだっていう話ですね。はい。
はい。
はい。締まりましたね。今日は以上ですね。
はい。じゃあそろそろ終わりましょうか。は
い、ありがとうございました。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様。